この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マトです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は1月27日日曜日です。
はい、ねえ、雪の予報があちこち出ていましたが、
はい、うん、
こちらスタジオの方は雪も降らず、
はい、
ちょっと晴れ間も出て、
うん、
いい感じで。
そうですよね。
よかったですけどね。
もうね、ずっとね、昨日あたりからサブとか思ってたんですけれども、
ですよね、
今日なんかもうなんか夕方の方があったかいかなみたいな気するぐらいになってきましたよね。
本当に、まあ、あちこちでね、
はい、
雪が大雪降ったというニュースもある中で、
はいはい、
まあ、こちらの方もね、奈良の、まあ、盆地の方も降るとかいう話やったのですが、
はい、
降らなくてよかったですよ。
まあ、
山間部はねちょっと降ったみたいですけどね、はい、
あ、そうかそうか、
かなり降ってましたけども、
はい、
まあ、雪の心配もなくどうにか、うん、まあ、過ごせてるという状況ですけどね。
そうですよね。あのね、雪って言われるとね、はい、何が嫌ってね、
うん、
まあ、この辺はみんな車生活してるじゃないですか。
そうですね。
なんかね、怖いよね、車の運転がね。
やっぱり事故がね。
そうですよ。
ありますよね。
いっぺんすごい雪の日にね、はい、車出したことあるんですけれども、
はい、
もう道の方は雪が溶けて普通に走ってんねんけれども、うん、結局自分とこの、駐車場ってガレージとかね、はいはい、そこの前が雪積もってて、
はいはい、
そこでつるっと滑りそうな、
は
いはい、そういうのありますよね。
確かにね。
出ちゃえば大丈夫やねんけれども、うん、そこ出るまで怖いみたいなね。
はいはいはい、
ありますもんね。
まあね、うん、本当にね、あれね、雪の日はね、
はい、
ブレーキを踏まないっていうのを鉄則にしていただいたらいいと思うんです。
そう、それね、よく言われてね、そう思ってんねんけれども、いざ、
うん、
いざそういうのをね、
はい、
吹っ飛ぶぐらいの状況に陥った時にどうしたもんだかってね、思うわけですよ。
まあまあまあね、
普通ここはブレーキ踏むやろみたいなとこで、
はいはい、
踏んだらあかんねん踏んだらあかんねん思ったら、うん、ものすごく肩に力入りますよね。
まあ実際ね、
はい、
まあ、駐車場出る時とかは別としてもね、
うん、
普通に走っててカーブとかあるじゃないですか、
はい、
カーブになった時に、
うん、
普通はカーブの手前でブレーキ踏みますよね。
そうですよね。
ちょっとスピード緩めますよね、
は
い、
うん、
そこでブレーキを踏まないでいいスピードで走ってほしいんです。
元から想定して
そう
ゆっくり走るっていうことかな。
そうそうそう、
うん、
だからブレーキを踏まなくても、
うん、
こう曲がっていけるようなスピードで走ってれば大丈夫なんです、うん、
かなり頭使わなあかんねその日はね。
いやいや、まあ、まあね、まあね、
うん、
だからブレーキを踏まないといけないスピードで突っ込んでいくと、
うん、
もう踏んだ時点で車のタイヤがロックされます、
うん、あーそうなんや、
はい、
うん、
これはスタッドレス履いてても、
うん、
チェーン巻いててもダメなんです、
うん、あ、そうなんですね。
滑り出したら、
うん、
別段スタッドレスであっても、
うん、
滑っていくんです。
スタッドレスにしたからってちょっとだけ安心してたんやけどダメなんですね。
あのね、スタッドレスとかはね、
うん、
雪の、まあ、要するにブレーキを踏まない状態の時にね、
うん、
タイヤを回転さす時に、
うん、
雪にちゃんと噛んでくれるんですよね、スパイクのように。
なるほど、
はい、だからザッザッザッといけるんですけども、
はいはいはいはい、
ブレーキ踏んでロック、うん、タイヤをロックさせた時点で滑るんです、
うん、そうか、なるほど、
うん、
回転してないもんやからね。
そう、
なんていうのかな、余力じゃないけどツーッといっちゃいますよね。
そうそうそう、滑っていくという状態なんでね、
うんうん、
そこはやっぱり気をつけて運転していただきたい。
やっぱりだいぶ頭使わなあかん、雪の日は。
まあまあね、
うん、
本当にスタッドレス履いてるから大丈夫やと思って、
はい、
スピードを出して、
うん、
突っ込んでる車が多いんです。
なるほどね、
うん、
うん、
だからね、本当に履いた大丈夫っていうのはノーマルタイヤで、
うん、
こうツルツルのところをこう回転前に進めない状態、
うんうんうん、
それがスタッドレスとかでは走っていけるというだけなんです。
なるほどね。
それを勘違いしてるんですよみんな。
そうやね、これ履いたら大丈夫やってちょっとそういう気になってますもんね。
でしょ、
うん、
だからブレーキ踏んだら一緒なんで、
う
ん、
そっか、
はい、
へえ。
だからツルツル滑って前に進まないっていうのはスタッドレスとかチェーンで回避できますけども、
うんうん、
危ないと思ってブレーキ踏んだ時の滑っていくのは、うん、何を履いてても一緒です。
そうか、
はい、
怖いね、うん、なんかもうこのね暖冬暖冬言うててね、うん、でもまだ1月の末ですもんね。
そうですよね。
これ2月から3月って結構雪降りますもんね。
そうそうそう、
気をつけましょうね皆さんね。
本当にね、うん、まあ、このスタジオの方も全然雪はなかったですけども、はい、今後また降るかもしれませんしね。
ですよね。
皆さん気をつけてね、はい、まあ、山間部の方々は、まあ、雪も降ってますので、うん、十分事故とかには気をつけて運転していただきたいと思いますのでね。
ね、
はい、はい、まあ、まあそんなで今日も頑張っていきますが、
はい、
昨日ですね、
はい、
マットはですね、うん、宮本千鶴さん、健康高尾さんの木の恋歌ツアーに行ってまいりました。
おお、行って来られましたか。
はい、はい、橋本にあります、うん、リスモーネの方にですね、
はい、
行ってきましてですね、うん、まあ、素敵なライブを聴かせていただいたのですが、ね、
どうでした。
なかなか良かったですよ。
そうか、そりゃそうですよね。
なんかね、午前中ちょっと結構雪で吹いてたらしいんですね、
う
ん、
あ、そう、あっちはもう雪降ってたんですね
午前中はね、
はい、
結構降ってたんですけども、昼ぐらいに雪が止んで、
はい、うん、
もう全然まあ、ちょっと道は濡れてましたけども、
はい、
もう全然降ってない状態になって
まして
。
へー、そうなんや、
うんうん、で行ったらですね、ちょうど、まあ、宮本静さん、そして健康高尾さん、田中翔吾君のステージ、
はい、
そして休憩挟んで、まあ、3部は3人でみたいな感じだったんですけども、
はいはいはい、
その静さんが歌ってる最中ですね、
はい、
窓があるんですね、
はい、
ちょうどあの窓を背に立っておられたんですけども、はい、いつもね の, そのステージのね、
はい、
その晴れ間が、
うん、
すっごい五光を差したよう
そう
晴れ間が出たんですよ、
しずさんの後方に、
はい、
すごいね、
うん、すごかったですよ、うん、わすっごいいい天気になってるみたいな状態でね、うん、晴れてきたなと思ってたんですよ、
はい、
でその後しずさんの後、まあ、健吾高尾さんと田中翔子君なんですけども、
はい、
なんとその晴れ間が見事に曇ってました、
うん、かわいそうなんか典型的な晴れ女と雨男の対比みたいな感じですよね。
いや、まあ、まさか雨は降ってなかったんでね。
あ、そっか、
うん、まだ車では行かなかったですけども、
静さんの余力があったわけですかね。
そうそうそう、山間正義ね、素敵な感じでね、はい、やっておられましてですね、
うんうん、
もうその2部の方はですね、
はい、
あの健吾さんのギター、まだ田中君も入っての、
はい、
ギターで、うん、しずさんの曲をやられてたんですけども、
そうか、
それはそれですごくいい感じで、
うん、そうですよね、なんせしずさんの歌の力もすごいですし、うん、もう健吾さんとね、田中君もいつもギターでね、
そうそうそう、
やってはりますんでね、
うん、
そうか、まあ、ちょっと聞きたかったな、
まあ、
う
ん、本当にデビュー曲のね、
うんうん、
あの木の川のほとりでなんかも、
うん、
ギターでやられておられまして、
うん、
いい感じでね、
はい、
しっとりとした感じでやられてましたしね、
うん、
最後ですね、
はい、
アンコールでは、
うん、
和歌山ブルースも、
はいはい、
やっておられまして、しずさんの和歌山ブルース僕初めて聞いたんですけど、
はいはい、
いい感じでね、
うーん、
また健吾さんと田中翔吾君もすごくノリノリで
ノリノリでね、
はい
はいはい、
最後はね、もうアンコール、うん、アンコールで盛り上がって終了しましたけどね、いい感じでしたよ、
よかったですね、
うん
うん、
まあまあ面白かったのね、
うん、
ちょうどラストの曲、
はい、
まあ、これがラストの曲になりますって言うたら、うん、やっぱりお客さんって言うじゃないですか、
はいはい、
って言って、もうちょっと聞きたいなって思ったらアンコールがあれば歌いますと、
はい、
いうふうな ね、
なるほどね、
笑いを取っておられてね、
うんうん、
でまあ予定通り、
はい、
その曲が終わった後、うん、アンコールが続
く、まあ、それは聞きたいでしょうね、うんうん、
いい感じでね、うん、やっておられましてね、
はい、
またねやっぱりリスモーネのホールはいいんでね、
うん、
音もいい感じで聞こえますからね、うん、
ねえ、
うん、自然の感じでね、
うん、
いい感じで聞こえてましたしね、
うん、
まあまあ本当に素敵なツアーを、行われてます、
はい、
このツアーがですね、
はい、
今後、岩出市、うん、そして田辺の方、
はい、
有田、そして泉佐野市と、
はい、
ね、続きますんで、あと5カ所ほど、
うん、なるほど、
ありますのでね、
うん、
皆さんまた調べてね、
うん、
聞きに行きたいな思われたら、
はい、
行ってみるのもいいかと思いますんで ね、
ね、
本当にその場所によってね、
はい、
ちょっとずつ、まあ、値段もあれなんですけども、
うん、
食事が出る場合も、
あ、そうなんですね、
ところもありますし、
うん、
ランチ付きとかいうのもあるし、まあ、ドリンク付き、
うん、
とか いう場所もありますんでね、その場所によってちょっと若干値段も変わるんですけども、うん、まあいい感じで、
いろんなパターンがあるわけですよね、はい、なるほど ね、
はい、もうご飯を食べながらとかそういうのもあるかと思いますしね、うん、いいと思いますね、ぜひとも皆さん行ってみてください。
はい、
はい、話は変わりますが、
はい、
今日ですね、
うん、
こちらの YNC の方で稽古プロデュース、
はい、
ライブ&公開収録を行いました、はい
はい、またね皆さん来ていただきまして、楽しい一日でした、
本当にすごい方々がいつもね、
うん、
来ていただけるんですけどね、
うん、
まあちょっと今日来ていただいた方ご紹介しておきましょうかね、うん、
はい、
モックさん2番目にね、はい、演奏していただきましてね、
は
い、
うん、
本当に素敵な、もう1弦目が切れたのはから始まりまして、
はいはい、
ね、すっごい迫力のある、
なんかダミ声言うたら失礼やけども、すっごい渋い声でしたね。
ですよね、
うん、
本当に、
うん、
ね、来ていただきまして、そして2番手に中瀬正人さん、
はい、
ね、こちらの方もね、すっごい、
うん、
もうギター自慢というか
そうか、
いや本当にね、あの、うんうん、腕もすごいんですけどね、
うん、
あのギターがね、
うん、
あまりない、
はい、
オベーションのスーパーアダマスというね、
なんかええギターなんですよね。
そうそうなんです。
でも見た目もすごい私的には可愛いギターやなと思いましたけどね。
あ、そうですか、
うん、
もうね今まず手に入らない、
あ、そうなんです、
はい、
へ
え、ね、
そうか、
もうすっごくいい音が鳴ってまして、
うんうんうん、
まあまあやっぱりあの弾かれる方もうまいから確かにそうなんです、
ね、そうか、
うん、来ていただきまして、
はい、
まあ、オリジナル曲なんかやっておられまして、
うん、
そして、その次にソラさん、
はい、
ね、ソラさんもね渋い歌声で、
うん、ね、そうですね、
迫力のある、
はい、
すっごいいい感じで歌っていただきましてね、
うん、
まあ、あのアーティストとしてはシオンさんが好きやと、
あー、そうかそうか、
うん、だから言葉を伝えたいみたいな感じでね、
あ、うん、
やっておられましたしね、
はい、
そして4番手はケイコ&トールさん、
はい、
ね、歌いまして、
うん、
まあ、いつも通り素敵な声と素敵なギターで、
はい、
演奏されてましたけども、
はい、
そしてラストにですね、マルとボーさん、
はい、
ね、マルさんとボーさんが来て、うん、久しぶりに1年ぶりなんですよ。
そうですね、ここのオープンっていうかね、最初の記念のライブの時にも来ていただきました、
はい、そうなんですよ、
はい、
ね、来ていただきましてですね、
うん、
まあ、2人でまだまだ元気で頑張っておられますんでね、
はい、
本当に、
うん、
マルトボさん
は
ね、
はい、
こうなんか周りをほわっとさせてくれるというか、
そうですよね、
明るくさせてくれるというかね、
はいはいはい、
うん、いい感じでね、
なんかみんな結構高齢者扱いしますけれども、
そうそうそう、
そんな言うほどのお年でもないですもんね。
そうなんですよ、
うん、
もう本当にね、周りを明るくしてくれるか、輪を作ってくれるっていうんですか、
そうですね、優しいね、
そうそうそう、
優しいけどちょっとなんかこうユーモアもあったりして
ね、
いいですね、
いいですよね、
うん、
まあ、まゆさんなんかまだあの孫の写真を待ち受けにできない言
う
て、
あ、そうなの、
はい、言うてやりましたけどね、
なるほど、
早くね、
うん、
あの孫の写真を待ち受けにできたらいいかなとは思いますけどね、
はい、
はい、まあ、そんなところで、ね、
はい、
今日もね素敵なライブを行ってきましたけども、
うん、
ね、また来月
はい
やりますんで、
そうですね、
お楽しみくださいというところですよね、
は
い、
そうですよね、
はい、
さあここで1曲お届けいたしましょう。ブレンディで電話してもいいかい。 ブレンディで電話してもいい回でした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトークに行く前にお知らせがあります。
はい、はい、そうなんですよ。前半ね、喋りすぎまして、もうお知らせをしないといけません。
はい、
ね、2月の2日土曜日ですね、健康高尾マンスリーライブが行われます。
もう今年初めてのマンスリーですよね。
そうなんですよ。毎月ね、第1土曜日にね行われたわけですけども、今年はまあ正月っていうんですか、1月は5日やったもんでね、まだお店がオープンした日というかね、開けられた日でやったんで、ちょっと2月からということになりまして、今年初めてになります、
はい、
和歌山県橋本市にあります、コーヒーショップジョージさんでですね、行いますので、14時30分開場、15時から開演ということでね、また1時間ぐらいの素敵なライブを行いますんでね、今年も何か企画してると思います。
そうですね、楽しみです ね、はい、
どんな企画があるのか、また中君のギターのコーナーがあったり、ね、健康さんソロでしたりとか、もあるんかもわからない
ね。
ね、
行ってみないとわからない
ですよね、ひょっとしたらマットが、MC でずっと1時間喋ってるかもしれない。
それはないよ。
それはないか。それはないかもしれませんけどね、そういうこともね、いろんなことを企画してますんで、1000円ワンドリンク付きということでね、美味しいお菓子も。
そうですよね、ちょっとママさんが ね
作る、
毎回ねつけてくれはりますんで ね
していただいたりしてね、ありますんでね、ぜひとも来ていただきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。
では行きましょう、テーマトーク。
どんどん。
テーマはスイッチ。
スイッチね、まあスイッチといえばこちらスタジオのスイッチはですね、お風呂の自動スイッチ、
そうですね、
便利やね、
便利やね今 ね、はい、
お風呂自動っていうのを押したらですね、湯を勝手に張ってくれて、沸いたらお風呂が沸きましたってね、
誰の声やねんなあれな、
まあ
親切にねはい、
まあ誰の声でもええけどな、そうけど最近さ、目覚まし時計とかさ、タレントの声でやってくれるやん。
あ、そうかそうか、
ああいうのもね、タレントの声とかで好きな人の声でやってくれたらええのにね。
そうやね、あの選べたらええね、セクシー系とかね、
そう
元気な人とかね、なんかちょっと男の人でカツ入れてくれるようなやつとかね、
そうい
ろいろでき、ね、選べたら面白いんですけど ね、
あの、おかんの声とかもね、
おかんの声か久しぶりやな、
お風呂入りやとかね、
あったね、あります、
ね、あってもいいかなと思いますけど、ね、
確かに、
まあそんなこと言わずに今日もメッセージ紹介してください。
パリケンさんからいただきました、トイレや洗面の後必ず電気消したと問い詰めてくる妻、毎度毎度に腹立たしく思うのですが、確認に戻れば、ほぼ消し忘れの私
忘れとんのかい。
しかしながらこの言い方はおかしいやろっていつも思うのが、寝る前なんぞに、こたつ消した、もしくはこたつ切った、挙句にはテレビ切った、
よく言われるよね。
一体君は何を言ってるの、こたつやテレビは消したり切ったりできませんよ
なるほど。
それを言うなら、こたつやテレビのスイッチ切ったでしょうがと勝ち誇ったような私の返しにも、しょうもないへりくつ言わないって毎回冷たくあしらわれる始末
あ、確かにね、あの奥さんの勝ちです
確かにね、
ほんまにね、こういうやついてんね、
子供みたいだよね、
そう
子供でこんなゴールよね、
っていうかね、自分がちゃんと消してたら言われることないに、
せや、確かにそうや、
消し忘れるから言われんに、
なるほど
ね、せやのに、もうそれが腹立つ、イラッとするというかね、腹立つから言うてこういうへりくつを言うやつが多い、
確かにね、
本当にもうこれは奥さんに
分配が上がりますよ ね、皆さん世の中にはこんなイラッとくる言い方がはびこっていると思ったことないですかイラッとくるのはあんたの方やな
そうそう、
確かにな、テレビのコメンテーターなんぞの、今の現状は、とか頭痛が痛むとか、現状に今はいらんねんってテレビに向かって無意識に叫んでること、ただなこの私。
ありますね。
年も年やし、ちょっとやばい人になってきたんやろうか。
いや、もともとからやと思います。
そうだね。人様からはおそらく温厚な人って思われてるであろう、この私でありますが、いつ何時、人前でこんな性格変貌スイッチが入ってしまわぬよう気をつけねばと思ってます。
みんなにへりくつ言うたりしてね。
ほんまやな。
そんなん言うな言
う
てね。電源なんかちゃんと切れへんでとか。
うん。
まあ それは気をつけましょうかね。
ですよね、うん、とはいえ、うん、マットさんのトークではこのようなこと思ったことないな。
ほうほうほうほう、
さすが、うん、10年以上のキャリアを持つ、うん、プロパーソナリティさんですね笑い
腹立つわ
笑いって書いてあるもんな。
この言い方が言い回しが腹立つよね。
ほんまやな、
ね、本当に、うんうん、まあまあね、うん、まあこういうことを言うから、うん、こう突っ込まれるんでしょうね。
せやんな、冷たくあしらわれるんだよな。そうそうそうそう、確かにね、
うん、まあまあね、うん、まあだけどね、
はい、
パリケンさんはパリケンさんなりに、うん、必死で頑張っておられる。
必死でね、対抗しようと頑張ってはるわけですよね。
どないかして言い負かしたろうと。
せやんな。
思って頑張ってるわけですよ。
はい。なんかちょっと浮かびますけどね。
ね。
はいはい。
まあまあ、いつまでも、はい、ね、長生きして、
そうですね。
頑張ってください。
頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。その昔さんからいただきました。
はい。
小さい頃は、テレビの電源も、うん、チャンネルも、本体まで行かないとダメだったのが、
はい、確かにね、
リモコンという便利なスイッチができましたよね、
う
ん、
そうそうそう。
ところがさらに便利なスイッチが登場。
お、何やろ。
OK Google、
はいはいはい、
テレビをつけて、うん、チャンネル変えて、うん、など今や声で動かずに家中の電源を入れたり切ったり、うん、声がスイッチになる時代。
そうやね、最近そうやもんな。
すごいね。
すごいよね。もうリモコンできただけでもすごいな思ったけど、
うんうん、
もう今や声で、
うん、
でまた外からもできんねん。
すごいな。
携帯電話に喋りかけてね。
どんだけ楽になったらええねんって時代ですけどね。
そうそうそう、家のエアコンつけてとか消してとかも外からもできるからね。
すごいね、うん、続きがあります、
はい、
リモコンを探す手間もなくなりました。
確かに家帰ったら探しまくるもんね。
いっぱいあるからね。なんか違うリモコンでもう一回何回押してもつけへんから見たらちゃうかったみたいなね。
それもあるし、
ね、ありますよね。
どこ置いたか分かれへん、
ね、あるある。確かにあります。
こたつの下の
中に潜ってた、あるある。確かに、
うん、
さらに便利なスイッチにするには、
はい、
声を出さずに思っただけで電源が入る時代がやってくるのだろうか。あ、
そうかもしれませんね。
そうなると、うん、今思っていることを読むわけだから、うん、はい、それを見る機会ができるとやばいことになりますよ。
ですよね。本当に、あ、この人何言ってんやろとか、
うん、
この人嫌やなとか思ったことも分かってしまうわけでしょ。
ほんだらそのような対処してくれんの機械が。
いやいや
怖いな。
いやいや、機械が対処してくれるというより、
うん、
その機械を着てる人が持ってたらどうすんの。
あ、見られたら怖いな。
そう、
あ、
もう、いや、この人嫌やなとか思ってるのを、うん、心読まれるわけでしょ。
まあ、読んでほしい時もありますけどね、たまにね。
まあまあね、
別れや、みたいな時もありますけどね。
確かにね。
はい、
それでもあるけども、うん、まあまあ読まれてしまうという。先ほどのパリーケンさんなんかやったらね、はいはい、思ってることは全部スイッチ入って言うてんのと一緒でしょ。
まあまあ、この人の場合、あの人の場合は、そんなんなくても分かりそうなもんですけどね。はい。
だからそういうのが分かってしまうんやから、やばいですよ。
怖いよね、でもね、思っただけでその機械が動いてくれるっていうのはね、
うん、
普通の健康体の人からしたらそういう風に考えるかもしれないけれども、はい、
うん、
声が出ないとかね、体にやっぱり障害のある方にとったらば、
は
いはい、夢のような機械かもしれないですよね、できれば。
確かにね、
うん、
本当にそう思うとね、
うん、
まあそれはそれでいいことがあるんでしょうけどね、
うん、
まあ、逆にそれを悪く使えば、
うん、
人の心を読んでしまうというところがね。
せやんな、
まあ、まあいいものと悪いもの、長所短所は
ありますよね。何でもね、それをまあいいように利用すれば便利な道具やし、
そうそうそう、
ね、
ね、
悪くすれば悪魔の機械やしということでね。
そうそうそう、ね、まあ、気をつけて使いましょうか
ね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ごめんなさいね、レインさんからいただきました、
はい、
恋するスイッチって誰にでもありますよね、
うん、
ちなみに私はいきなり男の人に、
うん、
名前を呼び捨てにされるとドキッとします。
あ、スイッチ入んねんね、
うん、でも自分がいいと思っていなかったら、うん、気持ち悪って思ってしまいます。
だってやなそれ、
うん、今やセクハラパワハラとうるさいこの時代、うん、
はい、
特に仕事中などはいろいろと気を使ってるみたいですね、
うん、なるほど、うん、
男の人が少し下ネタを言っただけで騒ぎ立てる人がいますが、
はい、
逆はあまりないですよね。
そうやね、これは言いたい、う
なんか男の人って逆に女の人にそういうこと言われたら喜ぶ人いませんか、
まあ、っていうかね、うんうん、あの女の人がそう、ね、下ネタ言ってても、うんうん、男の人が
無関心、
あのいや無関心というかなんかいやらしいとかセクハラ発言やとはあまり言わないです
よね。取らないのよねそういう風にね。
そうそうそうそう、
なるほど、
けど、うん、女性の方って、うん、男性がちょっと、うん、なんていうの今日化粧のノリいいねっていう言葉すらセクハラやって言うわけでしょ、うんうん、
まあねさっきここ書いてあったみたいにね、うん、自分がいいと思ってない人が言うと
そうや、ね、
セクハラパワハラになるんでしょうね。
そうやね、ほんでこうドキッてするって言うけども、
うん、
いい人だけやんそれドキッてするの。
そうやね、お前が言うなみたいな人に言われると
そうそうそう
ドキッじゃなくてイラッてことにな
るわけだからね。
確かに
それってどうよね。
さっきみたいに心を読む機会があってね、
はいはいはい、
読んでくれよとか思う時もあるかもしれないですけど ね、
それがあればいいかも ね、
うん、続きありますよ、
はい、
少し男の人がかわいそうになる時があります。
確かにね、
話はずれましたが、
はい、
人付き合いも難しくなりましたね。
確かにね、本当にそういう意味ではね、
はい、
心を読める機会がある方が、
うん、
人付き合いも良くなるかもしれないし、
うん、
逆に、う
ん、はい、
もう本当に、うん、もう戦争が起きるぐらい、
はい、
ね、言い合いになるかもしれないしね。
そやね、
でもだから、
うん、
本音で喋れるかもね。
それも怖いな。本音言いたいけどこれ言うたらあかんな、これ喧嘩になるなっていうのはあるもんね。
まあまあまあ確かにね、
うん、
そう思うと確かに難しい部分があるけども、
うん、
まあ、どこまでいいのか悪いのかそれは自分で判断するしかないでしょうね、うん、
ですよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。次回のテーマ決めていきましょうかね、
はい、
トイレ、
うん、
こたつ、
はい、
性格、
うん、
リモコン、
はい、
OK、Google、
あ、
どうでしょう。
どうやろ
う、うん、
Google、
はい、
ね、Google 今や皆さん結構使ってると思うんですよ。
そうですね、はい、
僕なんかも結構検索したりとか、
はいはいはい、便利ですよね。ま、
地図とかも、ね、
うん、
あのこれで調べたりとか、
うん、
今すごいの地図なんかあのナビまでついてるからね。
すごいね、うん、
なんかそういう意味ではね、
はい、
Google の活用、またあの検索画面でもいいです、
はい、
あの Google 以外にもありますよね。
ですね、はい、ね、
そういうのもあるし、ね、今やもうその OK Google っていろんなことも
出
て
くる
わけやからね、
はい、
まあ、その辺の話聞きましょうかね、
はい、次回は Google でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-58。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に8つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色、父と母と生まれたての弟、階段だけが駆け足の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。夏はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸からテレビの音に混じった団らん、あちらこちらで